様こんにちは。歴史デザイン歴デザインへようこそ。この番組は株式会社ハリマゼデザインがお送りするビジネスや人生のお役に立てていただきたいとデザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は自他ともに認める歴史オタク、今まで読んだ歴史関係本1000冊以上、現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠がお送りいたします。はい、皆さん、早速なのですが、自分の価値を高めるということを意識されていますか？この人の言うことなら間違いないわとね、こうまあ言ってもらえるような感じなんですけれども、これはやっぱりビジネスパーソンとしてはかなり重要だと僕は思います。まあいや、そんな自分に関係ないよとね、いう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、例えばこう営業職の人であれば、この人が言うなら間違いないわとかね、まあ、あなたが言うならね、間違いないわ、じゃあ信じて買ってみるわと、こう思ってもらえるところまで自分を持っていっていければですね、やっぱ商品やサービスって売りやすいですよね。まあ、コンビニでね、バイトしてますっていう方とかでもね、まあ、君がね、美味しいというのであれば、いつもね、笑顔の素敵な君が、あ、この、これを、この、あの、いちご大福を美味しいというのであれば、ちょっと買ってみようかなとかね、そういう感じになると思うんですけれども、まあ、あの、いわゆる自己ブランディングですね。自分というブランドがしっかり確立することで、ユーザーはですね、その、あなたを信用して行動を起こしてくれるんですね。本当にここまで自分をね、持ってこることができれば、仕事をしていく上で本当楽なんですよね。ただ、その反面なんですけど、まあ、信用していますよ、という約束事がこう必ず生まれるので、まあ、それを裏切ってしまったらですね、もう二度とやっぱり元には戻らなくなりますよね。まあ、ブランドはね、イコール約束事なので、ですので、こう日々、死ぬまで永遠にこう自分を磨いて高める努力っていうのがこう必要になってきます。まあ、ここをね、怠ってしまうと本当にこう一巻の終わりなんで、はい。さあではですね、本日はそんな自己ブランディングを成功させ、戦国の世に名前を残した人物をご紹介したいと思っております。はい。それはですね、千の利休ですね。彼はですね、武人、つまり武将、戦国武将とは戦人ではないんですね。商人なんですね。大阪の堺というところの商人ですね。商人なのに、ね、戦国武将ではないのに、一介の商人なのに、この戦国時代にとてつもなく有名になって、こう現在でもね、名前が残っているんですね。そんな人は多分、千の利休だけじゃないでしょうかね。当時ね、有名な商人ってのはいっぱいいるんですよ。今井宗久とか津田宗久とか、本当にたくさんいるんですけれども、皆さんあんま知らないですよね。今井宗久って言われてもピンとこないですよね。でも千の利休っていうと、ああはいはいって皆さん知ってるでしょ。ここまで名前が残る、しつこいですけど、戦国という戦の時代に商人ですからね戦国武将じゃないのに今の時代まで名前が残っているっていう、この凄まじさですね。武力や力ではなくて、芸術や文化、そして金というもので戦国乱世を渡り歩き、最後の最後にはですね、天下人の真横にまで立った、真横まで登り詰めたという、本当こう自己ブランディングの達人なんですね。はい、そんな千の利休ですので、彼がね、こう鑑定するんですね。茶器ですね、お茶碗とかお茶の茶の湯の道具とかをこう鑑定して、ええやんでこうね、これええやんってこう一言言うと、もうその瞬間からその茶碗なんて本当にもう正直土でこねたものですよ。もともとただの土ですからね。その土の塊がその瞬間からこれで一国変える、つまり国が変えるぐらいの価値にズバーンと跳ね上がるんですね。ええやんって言っただけですよ。これええやんちょっと今僕今回これ気に入ってるんで、ちょっと散々言わせてもらいたいんですけど、これええやんってね、一言言うだけで本当にもうね、その前まではただのお茶碗なんですけどね、お茶を飲む道具ですね。でもその利休のええやんの一言から、国が変える、城が変えるほどの価値になるんですね。 まあ、ええやんって言ったかどうか知りませんよ。ええやんとは言わないかもしれませんけど、ええやんってね。はい。なぜ、ね、その利休は、そんなにその利休のその言葉に、それだけの価値があったかっていうことを今日はちょっと見ていきたいなと思っているんですけれども、まあ、簡単にちょっと利休の生い立ちといいますか、利休どんな人があったかっていうことをちょっとお伝えしたいんですけど、千の利休っていうのはその大阪の堺というところに生まれて、そこで育った商人なんですね。で、本名はですね、千の利休ではありません。田中義郎というですね、で、豪っていうのがこの宗益っていうので、だから、当時だからね、利休っていうふうにほとんど名乗ってないんですね。千の宗益っていう名乗るんですね。で、千っていう名前は、おじいちゃんですね。千阿弥っていう人がいたので、お父さんはね、田中さんなんですよ。で、お父さん何をしていたかっていうと、堺の商人なんですけど、その、ととやって言ってね、魚屋さんって書いて、ととやって言うんですけど、まあそういう鮮魚を扱ったり、納屋業って言ってね、問屋さんをやっていたりして、それなりにこう、財を築いた人なんですけれども、で、そんな、ととやの、まあ、息子として、田中義郎として生まれるんですね。で、この人、後に、その、お茶をやり始めて、で、千の宗益という名前を名乗り始めて、有名になっていくんですけれども、で、やがて、こう、天下人の秀吉に認められるんですね。で、秀吉が、天皇さん呼んで、朝廷天皇さん呼んでですね、ちょっと茶会を開きたいんや。だから、宗益、ちょっとお前、総合プロデューサーやってくれっていう話になるんですね。ただその天皇に拝謁をするのに、やっぱ町人、ただのね商人とか町人では拝謁できないんですね。でもちろんその武将だからといって拝謁できないんですね。その武将もある程度位まで上り詰めないと拝謁ってね、天皇さんにお会いすることができない。で天皇さんも千の宗益に会いたいんですよ。もうお茶でめちゃくちゃ有名な人なので、もうとにかくこう、この世で一番有名な茶人だと。で、天皇さんは会いたいので、でどうするかというと、じゃあもう、商人じゃないよっていう体にしましょうかって話になって、こう、僧籍といって、まあ、簡単に言うと、まあ、僧侶ですね。お坊さんになりましょうっていう。でも、そのお坊さんって言っても、別に本当に、どっかの宗派に入ってお坊さんになるわけじゃなくて、現属したまま、町人の身分でありながら、お坊さんの、肩書きをもらえるという、こういう便利なシステムがあるんですけど、それをしようかということで、利休という名前を朝廷からもらうんですね。利休孤児。皆さんお亡くなりになったらね、亡くなったらそう、戒名とかもらうでしょ。なんとかなんとかなんとかなんとか、なんとかなんとか、孤児っていう名前皆さんもらうと思うんですけど、あれはまあ、亡くなったことで、宗籍に入ったっていうことなんですね。千の宗益の場合は、現属したまま、ね、町人のまま、宗籍に入ってもらうことで、朝廷は彼に会えるという流れにしたんですね。そこで、利休という名前をもらって、千の利休になるんですね。さあ、ではそんな利休はなぜそんなね、自己ブランディングがうまかったのかっていうところを見ていきたいんですけれども、まあ、利休もね、もちろん最初から、そんな有名人ではないですね。まあ、もともと田中義郎ですし、堺の商人ではあるんですけれども。で、お父さんがね、18歳か19歳ぐらいの時に亡くなってしまうんですね。で、彼はですね、そのままととやを継ぎます。で、どんどんどんどんとね、その才能を頭角していって、商売を大きくしていくんですけれども、まあ、その町人としてのたしなみということで、茶の湯っていうことを始めていくんですね。で、この時に、竹野女王という、まあ、超有名な茶人に弟子入りするんですけれども、で、ここでね、茶の湯を学び始めて、どんどんどんどんと頭角を現していくんですね。で、利休が48歳頃ですね、47歳か48歳頃に、もうもうええお年なので、この頃にはもう本当にはその茶の湯でもかなり力をつけているんですけど、自分のその飽きないですね、商売の方でもめちゃくちゃこう頑張ってきたので、その堺という町の商人の集まりがあるね、堺衆っていう商人の集まりがあって、その堺衆の中でももう有力な人になってるんですね。まあ、つまりもう偉いさんに上り詰めてるんですけど、でそんな堺の町にある一人の人物がやってくるんですよ。それが織田信長ですね。信長がやってきて、堺の人たちに、俺に味方をしろと言ってくるんですね。 で当時堺州っていうのは三好という人たちに味方をしていたので、正直その信長からすると三好は敵なんですね。で信長はその敵のね、あの財力源である堺にやってきて、お前ら三好と敵切れと、俺に味方をしろとやってくるんですね。やっぱ堺州はあのざわめくんですよ。どうすると、やっぱりうちはもう三好と商売してきてるから、もう三好とやっぱり商売していこうぜっていう人が多い中、利休はいや信長よと、これからの時代はね、やっぱりライジングし始めてるやっぱ信長がについておく方が堺としては絶対に得やっていうふうにそろばん弾くんですね。これ僕たちはね、今時代のこちらから見ているので、あ、まあ信長っていうのはやがてこうめちゃくちゃ強くなるからそれは当たり前やと思ってしまうんですけど、当時は違うんですよ。信長もまだまだようやくこうね、美濃を取ったぐらいなんで、まだまだこれからどうなるかわからないみたいな、まあ、小っ端大名なんですけど、そんな信長に対して利休はこの目利き力ですよね、もう先物買いをするんですよ。もう次の時代は信長買っといた方がええということで、堺を、まあ、信長に味方しましょうよということで織田側に引っ張っていくんですね。ただまあ、あの堺州っていうのはね、本当にあの賢いので、賢いというかまあ商売がうまいので、信長に分かりましたと、これからはもう織田さん一本で商売させてもらいますわって言っときながら、裏ではちゃんと三好とこの後もずっと取引はしてるらしいんですよ。三好には三好で、まあ織田がね、ああ言ってるので一応織田さんにも顔は立ててるんやけど、まあ私たちはやっぱり三好さんとのね、このあの深いお付き合いはさせてもらいたいのでって言って裏で取引してるので、堺としてはあの取引先が2つになったっていう感じでめちゃくちゃお得やったらしいんですけれども、まあ、どちらにせろその利休のこの目利き力ですよね。やっぱり普段こうずっと自分を磨いてきたからこそ、こういうチャンスが来た時にきちんとこうあの正しい判断ができると。でですね、信長がですね、利休を召し抱える時のエピソードがあるんですけど、信長がわしはずっと津田宗牛の手前をめちゃめちゃすごいなと思っていつもお茶を入れてもらっていたんやけど、今日お前の手前ちょっと見せてもらったら、なんかちょっとこう津田宗牛に比べて簡単すぎないと、なんか津田はこうもっとあれをやってこれをやってこれをしてこうやってみたいな、なんかすげえおごそかなんやけど、なんか利休お前のやつってなんかちょっと簡単すぎへん、チャチくないみたいなね、感想を信長は利休に言うんですよね。でこう言われた利休はですね、信長にこうやって返すんですけど、信長様、茶の湯はこれから必ず広がっていきます、どんどんユーザーが増えていきますよ、そうなってくると津田さんのやっていること、あれはあれですごく素晴らしいんですけれども、あのややこしいやり方をしていたら誰も俺もやってみたいっていうふうに思わないでしょ、ですので私はあえて簡単にし誰でも楽しめるようにシンプルに設計しているんですってこう答えたんですよね。それを聞いた信長は、はい、お前今日からうちの茶道に決定って言って、すぐにもう織田家のトップに採用してしまうんですね。これはやっぱりこういかにね、チャンスが来た時に自分をこうのもうマックスをアピールできるかっていうことをちゃんとこう利休は考えて、ね、信長が来た時にはこうやって見せようと、だからあえて多分わざとね、信長がいいなって言うと分かっているので、ちょっとこうシンプルにわざと目立つようにね、これ多分アピールしたんだと思うんですよね。プロモーションをしたんですね。で千の利休ってのはこう古いことも大切にするんですけれども、新しいこともどんどんどんどん取り入れて、どんどんどんどんこう変革させていった人なんですね。そういう部分に信長はいいねって共感したんでしょうね。まあ、信長がそんな人だっていうのも分かっていたんですよね、多分利休はね。なのでこう信長、今日は信長と会うんやったらこうやってちょっと見せつけたろかっていうふうにこう多分仕込んでいったんやと僕は思ってるんですけれども、で信長はですね、利休にこう宛てた書状が残っているんですけど、これ読んでみると、利休は利休でもちろんこう芸術という分野で信長に接近してですね、茶道っていうね、お茶という立場でね、茶道っていうところで信長に使えるんですけど、でも利休は そもそも商人なので、きちんとね、商いもちゃんとしてるんですよ。で信長は、信長がちょっと千の利休に宛てた手紙というか感謝状が残ってるんですけど、これで鉄砲の弾1000発ありがとうねみたいなこう感謝状が残ってるんですね。 で、これをまあ見ていくと、よくこう思われがちなのが、戦国時代は、戦国武将が偉いので力があるので、その町人とか農民からですね、商品とか米とかをこうタダでもらってるというか奪い取ってるようなイメージあるんですけど、これ全然違ってですね、ちゃんとね買ってるんですよ。つまり信長は鉄砲の弾1000発を千の利休からちゃんと買ってるんですよね。でこの書状からにはいくらで買ってありがとうとか、いくらで買いましたよとかっていうことは載っていないんですけど、でもね、こう感情を、ね、出してるってことはちゃんとこう商いが成立してるっていう、こう、まあ、契約書の書類みたいなものなので、ですので千の利休っていうのは芸術という分野で自分を信長に認めさせることで、さらに商人としてね、株式会社千の利休としての価値も上げてですね、信長とちゃんと商売もしているっていう、このしたたかさですよね。これがねすごいんですよね。はい、さあまあそうこうしているうちにですね、信長はどんどんどんどん天下人へと近づいていきますので、おのずとこう千の利休の地位も上がっていくんですよね。信長が認めた茶人だっていう、こういう地位になっていくんですよね。しかし本能寺の変で信長は倒れてしまいますね。でこの後千の利休はどうしたかというと、すぐさま、もうほんとすぐさま秀吉に近づくんですね。この時はまだそれこそ明智光秀もいましたけど、柴田勝家とか有力大名がたくさん、毛利もいますしね、たくさんいるんですけれども、千の利休はねもう速攻で秀吉に近づくんですね。この目利き力もすごいなと思うんですけど、これはこうセンスじゃないんですよね。センスがいいなっていうことじゃなくて、利休は普段から努力をしているんです。つまり、まあ、堺州のね筆頭、まあ、堺州の偉いさんなので、やっぱ堺という町に情報がどんどん来るんですよね。で単なるその情報も、あ、情報が来たなで終わっているのじゃなくて、ここを分析するんですよね。どうしたかというと、まあ、先ほどの信長鉄砲1000発買いましたよ、で1000発の弾買いましたよもそうですけど、例えば堺州から物を買った時に、その戦国大名はどういった、ね、どういった買い方をしたかっていうこと、これを大事にするだと思います。僕はここここすいません、今僕喋ってるのはですね、想像ですそんな記録残ってないんですけど、でも堺州、まあ、飽きない商売と商売人は絶対してると思うんですけど、例えば同じ鉄砲1000発もですね、信長はこの金額で買ったよと、私たちはこの金額で売りたいんですって言ったら、信長は OK、 じゃあそれで買おうって言って買ってくれた。じゃあある大名は1000発くれって言われたと、じゃあ私たちは玉1000発だな、この金額って言ったら、ごめんちょっと高いわ、もうちょっと安く負けてくれへんと、もうちょっと安くお願いしますって値切り交渉してきよったぞと。この時点で、あいつは商売うまいのかと判断するのか、あの戦国大名は金がないなと判断するのかっていうことが大事なんですよね。ここ情報の分析力なんですけど、単なるね、単なるこう商売を上手に値切ってきたっていうことは、交渉力の強い大名だなっていう判断もできるかもしれないんですけど、あの大名ほんまに金がないなと、金がないから鉄砲1000発ちょっと安く売ってくれやって言ってきよったなってなると、やっぱりそんな、ね、人に未来はないですよね。でこちらは1000発、ね、鉄砲1000発はこれぐらいのお金の価値があるんですっていう価値を提案しているのに、その価値を全然分からずに、お金がないからちょっと安くしてくれよって平気で言ってくる人っていうのは将来ないんですよ、そんな人って。僕もまあ自分では商売してますから分かりますけど、もう最初からうちが提案する価値ではなくて、価格のね金額でもう最初からもう価値を理解せずに、もうちょっと安くしといてよって言ってくる人っていうのは、もうまあもうある意味商売が下手ですからね、あんまりこう未来はないなってやっぱ思ってしまうんですよね。いや、そうすると千の利休たち堺州は、あの大名とくっついててもしょうがないな、この大名とやっててもしょうがないなと、あれ羽柴秀吉の、ね、羽柴秀吉の買い物の仕方すごいなって思うんですよね。秀吉はね、中国大返しで姫路に帰っていた時に、姫路城にあるありったけのお金と米をもう家臣にばらまきましたよね。そうすることでやる気を出させて明智光秀を一気に叩き潰したんですけど、あの時のこう金の使い方っていうのは堺氏はちゃんと見てるんですよね。だから羽柴秀吉やばいなと、信長の次は秀吉やなっていうことで、利休はすぐに秀吉のところに行くんですよね。秀吉は秀吉でこれめちゃくちゃ喜ぶんですよ。うわ、信長様可愛がってた利休が俺のところに来てくれたっていうことで、これもやっぱね、羽柴家として秀吉としてのブランド価値もまた上がりますからね。だからお互いこうウィンウィンの関係を築けるんですよね。 まあ、利休もね、それ分かっているので、安売りしないんですよ。秀吉様と、これからは秀吉様の時代です。どうか私を茶道にっていうふうに言わないんですよね。秀吉君、ええよ。俺、橋場家に行ってあげてもええよ。ああ、そうな。まあまあまあ、それぐらいやったら、まあ行ってあってもええけど、まあ他にも呼ばれてるしな、どうしようかな。まあじゃあ、秀吉君のとこ行こうか、みたいな、こういう態度で来るんですよね。これ、僕の想像で言ってるわけじゃなくてですね、実は千の利休がですね、人に宛てた手紙が残ってるんですけど、その手紙の中で、秀吉のことを何て呼んでたかというのをね、読み解くことができてですね、秀吉のことをですね、筑州とか、まあ、筑前の神なので筑州とかですね、なんならもう呼び捨てで橋場とかね、秀吉と書いてる時もあるらしいんですよね。まあさすがに千の利休も秀吉本人に、おい筑州とか、おい秀吉とは呼ばなかったと思うんですよ。まあ結構利休の方が年上ですし、まあ秀吉にとってはね、上司である信長様が可愛がってる利休様なので、秀吉としては宗益殿ですね、この時はまだ利休じゃないので宗益殿っていう形で呼んでたっていう記録が残っているので、まあね、利休の方は呼び捨てで、秀吉の方は殿をつけてるってことは、もう明らかにこうね、立ち位置が分かりやすいんですけど、そしてこうやって秀吉にですね、認められてですね、利休は橋場家の茶道として活躍していってですね、で、さらに秀吉は、とうとう天下人になりますからね。こうなってくると、もう利休の名声も一気に跳ね上がるんですよね。まず信長がかつて認めた人だと。でさらに今現在の覇王である秀吉も認めている人、ここまで来たらもう自己ブランディングも極まりますよね。まあ、今で言うとこうね、すごい有名なタレントさんが認めて使ってくれる商品ですとか、あとインスタグラマーとか YouTuber が誰しもがみんなこの商品はいいよと、この人は素晴らしいよって言ってくれるみたいな人になってくるんですね。まあ、こうなってくると秀吉もですね、やっぱり千の利休になかなか口を出しにくくなっていくんですよね。で、やがてこう周りの人々も自分の考えとか感性っていうものをあんまり信用しなくなってね、もうただただ利休様が言ってるからと、もう利休様がこれがええやんって言ったから、もうこの茶器は素晴らしいんだっていう風な感じになっていくんですよね。なのでこう利休が認めたものにはいくら出しても買いたいとなっていくので、このお茶碗一個で一国一城が買えるというような価値になってきてですね、本当にこう財産投げ打ってでもそれを買いたいっていう人も出てくるんですよね。これはとても危険ですよね。まあ、利休はその芸術分野でそれだけやっていたら、あ、すげえ芸術家だなって終わったんですけれども、時はやっぱり戦国時代ですからね。しかも千の利休は秀吉の側近にまで上り詰めていたんですね。なので利休が望む望まないっていうのはもう関係なく、人々は利休のちょっとした何気ない一言でもうビビり始めるんですね。まあ、利休様がこう言ったっていうことは、つまり秀吉様がおっしゃってることなんだっていうふうに、もう民衆群衆はですね、勘違いし始めるんですね。こうなってくるとね、まずいんですよ。天下にですね、天下人二人はいらないんですよね。秀吉はやっぱり利休のことが鬱陶しくなってくるんですよね。とうとう秀吉は利休に切腹を命じてしまうんですね。で、千の利休は最後自分で腹をかっさばいてこの世を去ってしまうんですね。まあ、千の利休の自己ブランディングが凄まじすぎて振り切ってしまったという例なんですけど、まあ、もう利休自身も最後は自分でコントロールできなかったんでしょうね。もう周りがもう利休様利休様になってしまって、利休はそれが分かっているので、もう派手なことは一切せず、もうとにかく質素倹約、質素質素わび茶ですねっていう風に振っていくんですけど、それはそれでまた秀吉は頭にくるんですよ。秀吉はこう派手に金を使う人なので、派手に行きたいって言ってるのに、利休は質素質素わび茶わび茶って言い出したと。俺の言うこと聞けやんのか。でしかもこう民衆は秀吉様のことは素晴らしいと思うけど、やっぱり利休様がおっしゃることの方が感性もいいしみたいな、なんかおしゃれやしみたいな感じなんですね。いや、どうしてもそっちに行ってしまうと、秀吉としては俺の言うことはあんまりよく、俺がいいっていうことはみんな認めないくせに、利休がいいっていうことは認めたっていうことは、これはまずいぞってなってしまったんですね。はい、まあさあいかがだったでしょうか。まあ、利休のやり方っていうのは、実はこう結構ブランディングのセオリー通りなんですよね。まずこう自分自身を日々日々鍛錬して高く高く高く磨いていくと。で、チャンスが来たらきちんとそのチャンスをつかんで、 でチャンスが来るということは、まあ、与えてくれる人の方がネームバリューでかいはずなので、その人のネームバリューをきちんと借りて、彼が僕のことを認めてくれたんですよとか、あの大きな会社がうちのことを認めてくれるんですよっていうふうにして、きちんとその、ね、相手の大きな名前をちゃんと使っていくと。でそうすることで自分のブランドも高めて、やがてその大きな名前を外したとしても自分自身の名前でしっかり自分のブランドを売れるようにまで育て上げていく。で戦国時代の場合はその相手の名前がでかすぎてですね、その相手を超えることができなかったので利休は滅んでしまったんですけれども、まあ、今の時代であればね全然大丈夫だと思いますので、まああれですよね、自分の実力に伴わないこう人気が出すぎてしまうとやっぱり身を破滅してしまうので、そこは気をつけたいなと思うんですけれども、はい、というわけでいかがだったでしょうか。千の利休はですね、老いて吹く風秀吉編でですねいよいよ登場しますので、少しちょっと早めに皆さんにご紹介をしてみました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。